世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。第1回目現地食草旅人に聞こう始まりました。こういう形で放送をするのが、初めてでして、若干ですね、緊張と読み間違いなどもですねあるかと思いますが、頑張って進めていこうかと思います。はい、まずですね、私、MC をやっていますみつると言います。現在ですね、自分は長期旅行中で日本をしばらく離れていまして、今はインドの、ガンジス川で有名なバラナシに来ております。今は雨季のシーズンなんで、以前自分はインドに来たことがあるんですけど、その時にバラナシにも来て、その時よりもですね、あの川の水位がすごく上がっててですね、水かさが以前に来たよりもやはり雨季なので、かなり迫力がある感じの印象を自分は受けました。はい、多少ですね、現地からそのまま録音して放送している形になるので、雑音などがですね入ってしまうことがあるかと思いますが、まあ、これも現地の雰囲気ということで、あの聞いてもらえればと思います。はい、ではですね、早速、まずそうですね、番組を始めるにあたってのきっかけをじゃあお話ししておいた方がいいですね。はい、今までですね、自分が旅に出る前、まあ、旅に出てからもですね、旅人に関する本、書籍やですね、ブログ、またはこのポッドキャストでですね、他の旅人の番組もいくつも聞いてきてですね、またはですね、自分の今まで撮ってきた写真をウェブフォトアルバムにアップロードしたり、まあ、動画を、まあ、YouTube にアップロードしたりですね、自分なりの旅のそのアウトプットを行ってきたんですけれども、他に何か紹介できる形はないだろうかというふうに思っているところに、このポッドキャストっていうのをですね、まあ、他にやってる方もいたんで、自分もできるんじゃないかっていうふうに思ったのが動機になりますね。はい、で一番これが面白いかなと思ったのが、まあ、現地で出会ういろんな本当タイプの旅人をですね、会ってない他の人にもこういう人たちがいるんだよ、こういう旅ができるんだよっていうことをですね、紹介したいなっていうふうに思ったのがやっぱり一番の動機ですね。自分以外にも、他の人にもこういう面白い人、こういうことができるんだよっていうことが、簡単に、意外と簡単にできるんだよっていう紹介したいなと思ったのが動機になります。はい、じゃあ早速一人目のですねゲストをお迎えしてますので、はい、紹介したいと思います。じゃあひろきさんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ひろきです。
はい、どうもどうも。実はですね、ひろきさんと僕はまだ今日出会ったばかりで、
そう
ですね、
さっき出会って、
ちょうどガジス川のあのボートに乗るガートの付近で出会って、
はい、
結構インド人に絡まれてる感じじゃなかったですか？
そう、ちょっと絡まれてちょっと怖くて。
あ、そうなんですか。
日本人っぽい人いると思って声かけたら日本人で、ホッとしました。
あ、そうですか。なんかあれ多分日本人の来たばっかりの人かなっていう感じで見てたら、そうですね、ズバリそうでしたね。
そう、なんか、
はい、
インド人に手掴まれてて。
あ、そうだったんですか。
ちょっとノーノーっつってるのに、
やっぱこれ船ボートに乗ってきやすいよって言われたりして。
そうそうそうそう。
ああ、
まだちょっと紐出てて、
はい、はいはい、そうですよね。
まだ乗ろうと思ってなかったんで、
はい、いくらとか言ってました？
あ、値段はちょっとまだ聞かなかったですね。
まあでも実際に乗ったことある人だったり、
はい、
そうですよね、大体どれぐらいの相場で行けるっていうのを知らない状態で、
はい、
まあ、いくらだから安いからって言われてもね、
はい、
そのうん、分からないですから、それが本当かどうか。
そうそう、
その辺は本当にも
う
さじ加減でね、
向こうの領域ですからね。
そうですね、
うん、
あっちはもう何年も何十年もこうやってやってるプロの商売人ですからね。
そうそう
そう、
まあ、乗ってはみたいんですけどね。
まあまあここに来たらね、はい、一度は乗ってみても、
はい、
一度乗った方がいいかなと思いますね。
三井さんは乗られたことあるんです
か？前回来た時ですね、乗っていましたね。その朝人で、ね、あの夕焼けの時間の、
はい、
その日がちょうど陰って日が出る時と、うん、それがやっぱ雰囲気がいいっていうんで教えてもらったんで、
はい、
その時に乗りましたね。
あ、そうなんですか。
はい、あれは良かったですね、うん、まあまあまあ、はい、そうですね、はい、じゃあ続けていきましょうか。現在ですね、インドの実はバラナシっていうガンジス川が有名なところにいて、インドビザ、このインドに来るにあたってビザが必要なんですけど、これは半年ビザがもらえるので、
はい、
結構僕みたいに、僕今長期旅行してるんですけど、
はい、
インドリピーターの人はやっぱりせっかくインド来たら1、2週間とかじゃなくて、まあ、何ヶ月もいるような人が多いんですけど、そうですね、僕は今ちょうど5ヶ月目に入るんですけども、そうですね、バラナシに戻ってきて、やっぱり、うん、でも他のインドの街と比べて、
はい、
やっぱこの街はちょっとパワーがありますね。
あ、そうですか、
ちょっとね、圧倒される感じは多少ありますね。
あ、やっぱ5ヶ月いられても圧倒されますか、
はい、いや、まあヒンドゥー教のヒンドゥーの人々にしてみて、はい、してみたらここは聖地っていう、
うん、
場所、一生に一度はこのガンジス川に来て、
はい、
そうですね、一度は拝みたいっていうインド人の、日本でいうとどんな場所ですかね、まあ、死ぬ前に一度は富士山に登ってみたい的な感じなんですかね。
そうですね、
うん、まあそこまで行くかどうか、もうそれ以上なのか分かんないですけど、はい、
はい、
じゃあ弘樹さんのですね、今回の旅についてちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
はい、インド、まず今回旅行してるのはインドだけですかね。
そうですね。
あ、そうですか。
インドだけです。
なるほど。これでも数ある国の中で、
はい、
インドを選んだ理由っていうのはつまりどんな点でしょうか。
まずは、
はい、
バラナシにある、
はい、
マザーベイビースクールですね。
あ、
日本人が、
はい、
学校に行けない子どもたちのためのフリースクールを建てて経営してるんですけれども、
はい、あ、そうなんですか。
はい、そこは旅人が誰でもボランティアをさせてもらえるんです、
ね。へ、そうなんですか。
はい、なんでちょっとそこでボランティアをしてみたいっていうのが第一の理由です。
あ、そうなんですか。
はい、
実際にもう行かれたんですか。
はい、
あ、
昨日行ってきました、
ね。あ、そうなんですか。
はい、
あ、他にもじゃあ同じようにボランティア希望で来てる日本人の方がいたり。
はい、そうですね、
はい、
昨日は他にも8人ぐらい日本人の学生が来てました。
そうなんですか。
はい、
夏休みの休みを利用して来てる人だったり。
そうですね、結構みんな、うん、もう専門学生だったりもいて。
あ、そうなんですか。
ギリギリなんですけど、
はい、
もう帰ったらすぐ学校だとか言ってました。
へえ、そういう人は自分みたいにインドリピーターの何回か来てる人だったり。
そうですね、結構インド何回も来てるっていう人もいたり、
はい、
初めてっていう人もいたり。
あ、そうですか。
はい、
つまりボランティアやってみてどんなイメージと違った点とかどうでしたか。
あーと、
はい、
なんか子供が本当にすごいフレンドリーで、
はい、
こっちが元気をもらいますね。
あ、思ってたよりも日本人の子供、日本にいる子供よりも違いますかね、
はい、
やっぱり。
そうですね。なんか向こうから寄ってきて、
はい、
What's your name? って、
はいはいはいはい、
聞いてきてくれて、
はい、
答えたら、
はいはい、
すごいなんかニコニコしながら。
そうですね、
はい、楽しそうに。
たまに結構英語の文法間違ってることがありますよね。
ありますね。
はい、
ありますけど、
でも
それも可愛いですね。
そうですね、
はい、
たまにひどい間違え方してる子もいますけど。
いますか。
びっくりしたのとかありましたね。
はい、
今ちょっと出てこないんですけど。まあちょっと、
はい、
はい、なるほど。
はい、
ズバリじゃあ 第一印象、インドに来てみての第一印象ってどんな感じでしたかね。
第一印象は本当にはい、何でもありっていう感じ
です、ね、何でもあり、
はい、
何でもありっていうのはどんな風に
自分ははい、デリーの空港から入って、はいはいはい、そこからバスで、市街まで来たんですけど、はい、そのデリーってインドの首都じゃないですか、
はい、
首都の主要道路の、
はい、
歩道の脇に、
はい、
バラックとか建てて、
はい、
その生活してる人がいると
か、
なんか日本じゃ考えられないじゃないですか。
そうですね、今の時代の日本だとそんなに見ること機会はないでしょうね、
はい、こんな光景が国の首都で見られるんだ、
はい、ああなるほど。しかも空港からその大きいね、
そう
旅行者がみんな行くであろうその道路でいるなんてっていう、
そうそう、もうちっちゃい子とかがフルチンで、
はい、ああはい、
焚き火で火に当たったりしてて、
はいはいはい、
なんかうわインドだなって思いましたね。
そうですね、それは確かに自分も初めて来た時のことを思い浮かべてみると、はい、うん、なんかやっぱ怖かったですね。
あ、
そのそうですね、色がまあ日本人より黒いじゃないですか、
はい、
でそのなんていうんですかね、こんなそうみんな黒くて、
はい、
で本当初めて来た時なんかそれが自分の中でなんかイメージ的におっかないっていうのをつながって、うん、ですごいフレンドリーに喋ってくるじゃないですか、はい、それも誰を信用していいかやっぱり分かんなくて、
はい、
最初のイメージは、うん、なんか自分はやっぱ圧倒されてちょっと怖いっていう、イメージが今でもそうですね、最初の時って振り返るとあった気がしますね。
そうですね、
うん、
私も最初は本当に怖くて、
ええ、
インド人ってみんな目がギロッと
大き
くて、
はいはいはい、
それギロッとしてるじゃないですか、
はい、
なんか常に狙われてると思っちゃって、
なるほど、
すごい向こうから話しかけてきてくれるんですけれども、
はい、
こっちが拒絶しちゃって、
はい、
ノーノーノーって言っちゃって、
はいはい、
なんかもっとコミュニケーション取らなきゃせっかく来た意味がないんじゃないかって
思います、ね、それはありますね。でも本当にそのね、ガイドブック見てると、
はい、
こんな風に騙されてしまった事例があるみたいなので、
はい、
いくつも載ってるじゃないですか、
はい、
そしたらもう最初はね、ここの話しかけてくる人、こいつもガイドブック載ってたパターンと同じ風に自分を、ね、落とし入れるんじゃないだろうかって思っちゃいますからね。
そうそうそれが怖いんですよね。あ、誰が本当にいい人で、誰が嘘つきか分からなくて、
まあ、初めから自分を守る防御策としては初めからほとんどの人を疑ってれば、
はい、
疑ってればっていうか疑ってかかってみれば、
はい、
まあ、防げるっていう風なね、目は育つかもしれないけど、まあ、そればっかりやってたらもちろん旅を楽しめないし、
そう
ですね、それは誰しも最初は、うん、誰しもとは言いませんけど多くの人が特に日本人は思うんじゃないですかね、はい、日本がやっぱりタクシーでも普通のバスはこっちでもそんなないかもしれないですけど、うん、こっちはタクシーじゃなくてオートリキシャーって言ってね、その原付、日本でいうと原付とは違いますね、その屋根があって、タイに行ったことある人だと分かると思うんですけど、トゥクトゥクっていうですね、屋根がついてる、まあ、後ろに 2、3人乗れるかなっていう、まあ、バイクですね、オートリキシャーっていうのがタクシーよりもメインで走ってるじゃないですか、
はい、
まあ、あれも日本だったらタクシーはもう決まった値段から始まって、もう絶対その割増なんてあるなんて考えられない、普通なら1000円1500円で行けるのを3000円になるとかまずないじゃないですか、
はい、
こっちは本当に交渉制が普通ですからね、
はい、
メーターでやってくれるっていう場所もまあ稀にありますけど、
はい、
まあ、そういうのも本当に交渉術っていうか、まあ、日本でないことを鍛える、まあ、機会チャンスっていう風に捉えればね、最初はねみんな戸惑うと思いますけど ね、
そうですね、
なるほどなるほど、第一印象はやっぱりじゃあ自分とやっぱ似たようなものがありましたね、
はい、
じゃあズバリですね、人と接してみて、
はい、
インドの人の これは第一印象じゃないですね、今までもう、もうでもまだってあれですかね、ひろきさんインドに入って何日目
と、
はい、
5日目
ですかね、なるほどなるほど、じゃあまあでも 着いた日と2日目よりは、まあ、5日ぐらい経っててようやくちょっと落ち着いてきたかなっていう感じですね。
はい、
はい、で最初の頃のは今さっき聞いたんで、
はい、
今日今4日目5日目ぐらいの心境としてインド人ってどういう風にインドの人ってイメージがありますか。
はい、インド人は、
はい、
うん、まあフレンドリーですね。
フレンドリー、
はい、
あー日本人にはないような、
はい、本当にあの、
はい、
もう声かけてきますね。
そうですよね、
何もないのに
とりあえずジャパニージャパニーってね
こんにちは、
そうですね、とりあえずこんにちはっていう人多いですね、バラナシは。
わかるんですね。
わかるんですね。アニョハセヨも言われますけど。
言われますか。
メガネかけてると、はい、なんかあっちもわかんない人わかんないみたいで、
はい、
トリアンはジャパンって聞いてきますね。
あ、もう自分ネパールって
言われます、ね。そうなんですか。
はい、
ちょっとぽいかもしれないですけど、
ね。ぽいですか。
ちょっとだけ言われてみると。
そっか。
そうですね。
自分こっち来て初めてわかりましたね。
あ、そうですか。
自分ネパールっぽいかも。
少しだけ入ってますね。
はい、あ、そうですか。
はい、
新発見です。
そうですね。なるほどなるほど、はい、フレンドリーか、
はい、
じゃあですね、食べ物どうですか。
食べ物は、
まず最初に来て、
はい、
最初について食べたのって何ですかね。
最初について食べたのは、
はい、
あのプーリーっていう、
はいはい、
パン生地ですかね、
はい、
パン生地を油で揚げて、
はい、
それを
なんか声が走ってますね。パン生地を油で揚げて、
はい、油で揚げて、それをあのカレーにつけて食べるんですよね。
はいはいはい、
それはあの葉っぱで作ったお皿に入ってるんですよ。
結構それもう普通のとこじゃなくてローカルっぽいとこ入ったんじゃないですか。
そう、それはもう本当にあの、道路の出店ですね。本当に
出店ですか。
はい、もう立ち食いする。
あ、そうなんですか。
はい、
それはデリーのどのあたりの、
メインバザール。
あ、はいはい、それもうニューデリー駅のすぐ前のとこじゃないですか。
そうですそうです。
ああいう前でもそういうローカルのとこ食べるとこあるんですね。
はい、結構ありましたね。
あ、そうですか。
はい、あのそうですね、それ一番最初に食べたんですけども、もうなんかすごい、
はい、
インドだって思ったんですよね。
あ、そうなんですか。
インドの食べ物じゃんって思って、お皿に感動して。
あ、そうなんですか。
はい、葉っぱのお皿、
はい、
もうすごい、しかも美味しいんですよ。
あ、そうですか。
すごい美味しかった。
思ってたより美味しかった。
美味しかった。
あ、そうですか。
はい、カレーも辛いんですけど、なんだろう、この暑さがあってか知らないけど、心地いいんですよね。
あ、そうですか。
はい、美味しかったです。
あ、
はい、
食べ物を、じゃあ最初はじゃあその感動して、
はい、
感動から入ったんですね。
はい、感動しました。
でもやっぱりインドに入るとそのお腹をね、
はい、
壊すんじゃないかっていうイメージが、
はい、
実際に壊してる人もいるかと思うんですけど、
はい、
今は5日目ぐらいでどうですかね。
はい、今は良くなったんですけど。
良くなったって言うと何か特別その感動したものが当たったとかじゃないですよね。
その通り。
あ、そうなんですか。
はい、いや、ちょっと
でもそれが確実にそれが原因かどうかは、
まあ、分かんないですね、
は
い、ちょっとなんか思い当たる節はいくつかあって、
はい、
まあ、ちょっとそれがそのプーリーが原因かは分からないんですけど、
はい、
まあ、自分もちょっと、
はい、
まあ、なんか他の人と同じようにちょっとインドの洗礼を
嗅
ぎまして、
はいはい、
まあ、でも水飲んで休んでれば、
はい、
もうなんとか。
あ、そこまでひどい感じにはならなかったんですね。
はい、今はよくなりました。
本当に人によってはね、トイレから本当に一日出られなくなっちゃったりとか、
はい、
本当に往復してそれでもひどい人はね病院に行ったりとか、
はい、
本当なるべくねひどくなる前に病院に行くっていうのがね、
はい、
大事みたいですね。なんでかっていうと、
はい、
その思ってるよりね病院も高くないんですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ。海外旅行保険に入ってる人だったら、
はい、
それで本当にキャッシュレス現金を払わなくて、
はい、
その海外旅行保険に入ってるその証明のカードを見せれば、
はい、
キャッシュレスで受けれる病院も結構ありますし、そうじゃなくても、
はい、
見てもらって薬もらってってお金が日本で考えるよりは本当にかかんないですね。で一回インド人に聞いたんですけど、
はい、
おかしくなった時はその 薬屋、薬局に行ってこういう症状だからこの薬くれって言ってそれでもらうよりも、
はい、
医者でもらわない、医者でもらった薬の方がいいって言って、なんでだって言ったら、
はい、
そのやっぱ医者は適切に診断して、
はい、
まあ、そういう症状だったらこれがいいってちゃんと見るけど、薬局は大体の目安であげるから、それが強すぎることがある、
はい、
あるんですって、
はい、
でそれで薬が強すぎちゃって、その体の方に負担が強くなりすぎちゃうことが稀にあるから、
はい、
やっぱり病院に行く方が適切な薬をもらえるっていう。ローカルの人に言われましたね。だから僕もそういうの聞いてからは、
はい、
本当にこれちょっと本当に動けないなっていうぐらいになんか体が言ってきた時は病院に行くように心がけてますね。
あ、そうなんですか。
うん、
実際行かれたことは
過去ありましたね。
あります
か。まあ、その話すると長くなっちゃったりするんで。
そうですか。
若干そうですね。
はい、やめときますか。
はい、そうですね、はい、じゃあまあ食べ物はそういう感じなんですね。あ、じゃあ物価ってどんな感じですか。
物価、インドの物価は安い、
感覚的に安い、
はい、
あ、泊まるとことかも思ってるよりはしませんよね、は
い、全然しないですね。
こういう本当にそのバックパッカーって呼ばれるように、まあ、僕みたいに長期旅行をしてる人だと、
はい、
本当にもう安宿街っていうかね、
はい、
そういうところを探して当たってなるべく安いところにっていう癖が身についてるんですけど、
はい、
そうじゃない人でもガイドブックに載ってる、まあ、ここは設備がいいみたいに、まあ、それで値段も安いみたいなとこ行ってもそんなに思ってるよりしませんよね。
そうですね、うん、なんか日本円に換算したらこれしかしないんですよ。
そうでしょうね。
驚きますね。
しかもそのドミトリールームって言ってね、
はい、
そのシングルルームとかダブル、もう自分たちだけで泊まるんじゃなくて、
はい、
雑居部屋、そのベッドが大きい部屋にもう4つ5つとかもっととか置いてあるドミトリールームとか、あと本当に日本でも飲み物一杯分の値段より安いんじゃないのってぐらいの場合もありますね。
へえ、そうなんですか。
あります。まあね、はい、今そんな雨季で特別旅行者も多いシーズンじゃないから、
はい、
うん、普通にこうシングル泊まったりとかでも大丈夫ですけど、
はい、
まあ、ドミトリーっていうのも泊まってみて楽しいですよ。やっぱりこうやって路上とかレストランでふと出会ってこうやって話してるっていうよりも、
はい、
ホテルに帰って、まあ、夜でも、
はい、
朝起きた時でも自然にもう他の旅行者が一緒にいるとやっぱりその交流も深まるんですよね。
あ、
うん、でそこまでね、まあ、貴重品も自分でしっかり管理してれば危ないこともめったにそんなに起きないですね。
あ、
評判が悪くないところに、うん、悪いところに行ったら別ですけど、
はい、
うん、トミトリールームっていうのも意外と、う
ん、ありですね。
ありですね。僕最初の頃は結構使ってましたね。はい、
いいですね。旅の情報とかも。
ああ、そうですね。面白い人に結構出会えますね。
おお、
そうですね。
自分もちょっと検討してみます。
そうですね。はい。じゃあですね、次の質問。これを、まあ、旅行先に来てからでも、
はい、
まあ、現地には現地でそれぞれ生活してる人たちがいますから、
はい、
まあ、買い物のそのバザールに行けば一通り物は揃う、はい、と思うんですけど、
はい、
日本からあこれ持ってきてよかったな、助かったなっていうのもなんかありますか。
日本から持ってきてよかったもの、そうですね、
はい、
考えてみたんですけど、
な
んか一応の日本ですごいいろいろ準備してきたんですよ、本当にたくさんバックパックに、
はい、
びっしり詰めて来ては見たんですけど、
はい、
こっち来たら、
はい、
インドに何でもあるじゃん。
何でもあるじゃん。
はい。別に日本で用意する必要は、
まあ、いらないものも多かったなと、
はい、
なるほど。
こっちで調達できたなって思いましたね。
どんなものが例えば、
はい、まず服が、日本で結構いろいろ揃えてきたんですけど、
はい、
こっちの服の方が
涼しいし、
そうそう
動きやすいし、
そうなんですよね、しかも安いんじゃないですか。
そうですね、全然、
はい、だから、ね、服にはじめ、あと何ですかね、あと紐、なんか洗濯物を
干す
ロープとかは、
はいはい、
持ってった方がいいよって言われてですね、
はい、
ただそんなものもこっちの人も使うわけで、こっちにもコラジオに売ってますしね。あ、はい、だからそうですね、日本から持ってこなきゃいけないのは、
ええ、
あの 変換プラグぐらいですかね、はいはいはいはい、
なるほど。
これはなかったらちょっと困りますね。
まあ、パソコンだったりスマートフォンだったり充電するときにね、
はい、
このコンセントのプラグを挿すところが日本とこの形が違うんですよね、はい、全世界その一緒ってわけじゃないですから。あ、持ってこなかったんですか、じゃあひろきさん。
これは持ってきました。
持ってきたんですか、はい、あ、これ持ってきてよかったです。
これは持ってこなかったらちょっと大変でしたね。
まあ、ぶっちゃけこれも現地で手に入ったりするんですよね。
あ、そうなんですか。
あるんですよ
そうなんだ。
結構ありますね、探せば。
知らなかった。
意外に、
はい、
うん、持ってきてな、忘れちゃった大学生の旅行者とかも、ね、
はい、
そういうところで手に入れたりとかして、うん、なんとか旅行中しのいでるのとかありましたね。
あ、そうなんですか。
そうですね。あ、ちなみにひろきさんも大学生ということで。
はい。
あ、そうなんですか。
大学生です。
なるほどね。この今僕長期旅行してて、あのひろきさんはこの夏休みの旅行で来られてるってことですけど、
はい、
結構ですね、1年間の大学の休学の届出を出して、
はい、
それで旅行をしてるっていう大学生ちらほら会いますね。
あ、そうなんですか。
そうですね。で、世界一周のためにお金貯めて、それで大学1年休学して、
はい、
そうですね、世界を見るために社会人になってからだとなかなか会社勤め、ね、休みも厳しいですから、
はい、
学生のうちにちょっと飛び出してきてる旅行者大学生多いですね。
すごいな、たくましいですね。
たくましいですか。
はい。あ、でも友達も、
はい、
友達も結構いますね。
います。
はい。
あ、そうですか。
世界一周してる友達もいて、連絡取ってないんですけど。
今なんかこれインドの音楽多分これ
聞こえますかね。
はい。放送されてると思うんですけど。はい。これ以上あんまり大きくならなければ、まあ、これも現地の雰囲気の醍醐味ってことでね。
そうですね、
はい、じゃあまあ行きましょう、じゃあまだでもそっか、
はい、
まだ着いてインドに5日目ってことだと、
はい、
特別そのおすすめの場所、ここが良かったっていうのを、
はい、
そんなに。じゃあこれはあれですね、今回のインドの旅行以外に日本も、日本のおすすめの場所も含めて、
はい、
もし紹介できるところがあれば、
はいはい、
教えてほしいんですけども、
あのちょっと日本になっちゃうんですけれども、日本の屋久島ってあるじゃないですか、
はいはい、鹿児島の離島ですね、
はい
はい、
世界遺産にも登録されてるんですけれども、
はい、
ちょっと自分はそこがおすすめです。
そうなんですか。
本当に
自分も昔行ったことありますね。
ありますか。
はい、7年前ですかね。
7年前、
はい、
自分は小学校の6年生の時、
僕より昔じゃないですか。
そうですね、
はい、
の小学校6年生の時に1年間そこに、
はい、
留学してたんです。
あ、そうなんですか。
はい、山村留学で行ってて、
小学校1年、高1でも中1でもなく、
はい、
へえ、はい、
そこはそこの屋久島の長田っていう町なんですけれども、はい、本当めちゃくちゃ海が綺麗で、あとまあ山もすぐ後ろにあって、
小学校1年っていうと親は別、
はい、
はい、
向こうの現地の、
はい、
里親さんの家にホームステイさせてもらって、
そんなプランがあるんですね。
はい、すごく楽しかったです。
それは1年間終えてからもまたちょくちょく遊びに行ったりとかは。
あ、そうですね、中2ぐらいかな。
あ、そうですか。
はい、その時に夏休みに遊びに行ったりしました。
じゃあそれはもうもう十何年前ですか。
そうですね、
ひろきさん
10年ぐらい前ですからね。
そうですね、
はい。
あ、でも今回のねこのインドの旅行もその屋久島に負けないぐらい、
はい、
まあ、屋久島は1年、インドはこれ1ヶ月の旅行で時間が違いますけど、
はいはい、
まあジェネレーションじゃないですね、その国が違いますから、
はい、
たくさんまた違った意味で学ぶところがあると、
はい、
あるかと思います。
はい、
はい、じゃあですね、そうですね、こんなところですかね。このバラナシの後はひろきさんどちらに行かれるんですか。
これからアーグラに、
はい、
思います。
ああ、タジマハールがある、
はい、
なるほど。
インドに来たからには見てみたいじゃないですか。
そうですね、
タジマハール。
そうですね、はい、あれ行ってみるといいですよ。
いいですか。
そうですね、あそこもね、
はい、
でもあのローカルの、
はい、
まあ インドの各地域からの、はい、各地域から来たインド人旅行者がたくさん来るんですよ。
インド人旅行者ですか、
なんでアグラに住んでる人はそんなにやっぱめったに行かないんじゃないですかね。例えばその東京ディズニーランドってありますけど、
はい、
まあ、実際は千葉の舞浜にありますけど、舞浜の人がその毎日通うってわけじゃなくて全国から来るわけじゃないですか、
はい、
それと同じような感じで、
はい、
そうですね、各地域から来るんで、
はい、
お前はどっから来たんだってことをたくさん聞かれた覚えがありますねで一緒に写真を撮ってくれっていう風に、
はい、
動物園の檻の中の動物じゃないですからで、うん、芸能人になったような気分になるような感じでたくさんとりあえず写真撮ってくれだったり、
はい、
言われますね。他の旅行者もこれは言いますね。
あ、そうなんだ、インド人にとってもそこは訪れたいところなんですね。
そうでしょうね。とりあえず、うん、一回は写真撮ってくれて絶対言われるんじゃないですか。
そうなんですか。
多分言われると思いますね
覚悟していきます。
そうですね、
はい、
はい、じゃあこれは最後の質問になるんですけれども、
はい、
この旅に出てきて、
はい、
まあ、5日目ということでそんなに長くはないと思うんですけど、まだこれから過ごす日々の方が長くなるとは思うんですけど、はい、旅に出てきて旅の醍醐味というか、
はい、
まあ、今の時点で出てきてよかったなって思うような点があれば、はい、教えてもらえれば。
そうですね、旅に出て、はい、知らないこと、自分が知らないことに、はいはい、本当にたくさん出会いましたね。
あ、
はい、なんか鉄道の予約の仕方だったり、
はい、
乗り方だったり、
はい、
まあ、この国の常識自体が自分の本当に全くわからない別の世界のことで、
はい、
なんかそういう世界を少しずつ知っていくっていうのは、
はい、
なんか自分の世界を自分の中の世界を広げていく感じで、
うん、
すごい楽しい、楽しいですね。
そうですね、
はい、あとやっぱり、
はい、
いろんな人に出会えて、
はい、日本で出会えない種類、出会えないね、
はい、
感じの、そうですね、めったに会えないような人たちと会える確率が一気に高くなりますよね。
そうですね、うん、こんなところにこんな人がいるんだ。
そうですね、
はい、
日本人の中でも異文化交流、ね、出身がみんな同じ人とは限りませんからね、
はい、
むしろ同じ人の方がめったに会えませんから、
はいはい、
それは結構僕も感じますね。新たなものに出会って新しい自分を自分の中から、うん、見つけていくというか新しい自分に出会っていく。そうですね、わかりました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、じゃあこんな感じでですね、現地直送旅人に聞こう、第2回もですね、他の旅人に出会い次第、放送をしていきたいなと思いますが、この番組の感想やですね、新たなコーナーのリクエスト、もしくは質問などがあれば、番組宛てのメールアドレスがあるので、こちらまで送っていただければと思います。アドレスは、tabiask@gmail.com なんですが、アルファベットで言うと tabiask ですね、 tabiask@gmail.com となります。はい、ではですね、第1回現地直送旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると
ひろきがお届けしました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた会う日まで。第1回の収録放送ですね、今終わったんですけど、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、まあ、こんな感じでですね、
はい、
日本にいる人に旅行 まだ出たことない人にですね、うん、まあ、こういう感じなんだよっていうのを届けできればっていうふうにね、少しでも何かいい情報が伝わればなっていうふうに思います。
はい、
はい、
本当に、
まあ、はい、ひろきさん、じゃあインド人のそのズバリその女性のイメージってどんなもんでした、最初見た時。
インド人の女性ですか。
そのやっぱりこっちの民族衣装と呼ばれるものを着てるじゃないですか、
はい、
僕が最初来た時は、はい、あ、意外に顔立ちもはっきりしてて、
はい、
目もくっきりしてて、
はい、
美形の人が多いんだなっていうふうに思ったんですよね、
はい、
なんかひろきさんぐらいの年代の人でどういうふうな印象を持ったのかなと思って、はい、
自分もその通り。
あ、そうなんですか。
めちゃくちゃ綺麗な人ばっかではないですけど綺麗な人多いなって思いましたね。
そうですよね、
はい、まあ、若い子に限るんですけど、
はい、
ちょっと結構お年いった方とかは、
はい、
あれ若い子はあんな綺麗なのに、
はい、
どうしてこうなっちゃったのって失礼ですけどね。
結構お腹のあたりがタプタプしてる
そう、はい、服がちょっとチラ見してるけど、
ええ、
うん、みたいな感じの
人が婦人が多いですね。
多いですね。
若い人は確かにそんなありますね、
はい、
でも今回インドを1ヶ月旅行してきて、ひろきさんは日本で恋人とかそういうのは。
恋人は、まあ、いましたね。
これ聞いちゃっても大丈夫ですか、
はい、まあ大丈夫っちゃ別に行っても構わないんですけど、まあ、ちょっと理由はまあいろいろありまして、まあちょっとインド行って会えなくあるし、まあ、まあいろいろあって、そういうのもあって別れちゃいまして、
は
い、
あ、そうなんですか、
はい、まあ、こっちでまた新しい出会いでもあれば嬉しいなとは思ってるんですけど、
本当にひろきさんぐらいの大学生の旅行者泊まってる宿にも何人かいるって言ってましたもんね。
はい、いますね。
そういう感じで女性のね、若い旅行者、まあ、そうですね、若くなくても出会いは絶対あると思いますよ。
はい、そうですね、
まあ、はい、
まだちょっとまだそんなに会ってないんで、
は
い、
まだ5日目ですから、
はい、
それはそれは
これからちょっと、
はい、
会えたら嬉しいですね。
そうですね、
インドでちょっと、
はい、
彼女できちゃったぜみたいな日本で行ったらすごいなんか
もうそんな不純な動機でインド来たのかみたいな、ね、
そうですね、
そんなね、まあ旅のおまけとしてね、
はい、
まあ、そういうこともあれば楽しいかなっていうのは確かにありますね、
は
い、
そうですね、
はい、まあそんなね、淡い期待も抱きつつ、はい、また体調にも気をつけて、
はい
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。